こんにちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしく。
先生、はい、もうすぐまた運命学研究会の定例勉強会が近づいてまいりました。
あ、そうですね。
はい、4月14日、はい、水曜日、これがですね、第2期のスタート。
第2期のスタート、そうですね。
はい、
そうですね。
2年目に入り、
もう早いですね。
早いですね。はい、今度のテーマは、手相ですね。そうですね。相手を知るっていう、
そうです。
お題をいただいておりますけ
ど。そうですね。はい。別に手相だけに限らないんですが、はい、手というものの重要性をね、はい、知ってほしいなと思うんですね。
あ、なるほど。
日本という国はもともと海に囲まれていたためにですね、はい、昔は、純粋日本人ばかり、ということでそんなに握手とかね、そういうのしなかったんですね。実は握手というのは欧米諸国、ことヨーロッパで最初起こったわけなんですが、これは結局、手を握るとですね、それである程度こうなんていうの、相手が分かるということから来たんですね。ですから、例えば相手の、手が、本当に、しっかり握ってくるのか、あるいはやわらかく握ってくるのか、あるいはゴツゴツしてるのか柔らかいか、さまざまじゃないですか。はい、そういうことを含めて、この手相の前にまず手をこう握る。そうするとその手相のこの筋だけじゃなくて、はい、手の大きさとか、はい、なんて言うんでしょうか、ベタベタするというか、あるいはあっさりサラサラなのかとかっていう、その汗の具合だとか、さまざまなことが分かるわけですね。相手の、はい、これが大変な情報になったわけなんです。
ああ、そうなんですか。
はい、これはですから、我々が今ですね、握手するにしても、はい、私はですから、握手するときにこの人はどういう人間なのかなっていうのを、この握手、たった1回の握手の中でその情報を得ようとしますね。一生懸命握手するっていう感じです、私。
そうなんですね。
はい、
私は握手は苦手なんですけれども、っていうか、どこまで力を入れてよいのかとか、そこをすごく悩んでしまうんですね。
そうですね。逆に言えばですね、はい、この人はいい人だなと思ったら、しっかり手をこう握ればいいんですよ。そっちから、それがスタートですよ。あまりこの人は嫌だなと思ったら、そのしっかり握ったら相手にむしろ好感持たれちゃいますから、あとで大変ですよ。
でもしっかり握った方がもちろん好感を持たれるわけ
ですね。もちろんです、もちろんです。それと同時に、相手が話すまで自分はそのまま握っていればいいんです。女性が優先権を持ってるんですからね。
その場合、私の場合は、握手したら私が話す、
話すかどうかっていうのは、だからあなたが決めることですから。つまり嫌だったらすぐ話せばいいわけね。
あ、手を離す。あ、すみません、話してどうかと思いました。
あ、ごめんなさい。
手を離す。
手を離す。
どこで話すかどうかは、
握手してすぐ手を離すのは、話すか、それとも手をそのまま握っているかっていうのは、女性が決めることなんですよ。男じゃないんですよ。
そうなんです。はい、で難しいですよね。いつ話してよいのかどうかみたいな。
だからそういうことも含めて、はい、例えば気に入った人がいたら、はい、右手で握ったら、はい、そこに左手もこう動員して、そこで両方でね、はい、やれば、あなたに好感を持ってますよというのがもっと伝わるじゃないですか。
そうですね。
はい、そういうことを含めて、はい、手というのはですね、はい、実を言うとここにさまざま情報が入ってるんですよ。その中の一つに、この手相と言われる、いわゆる筋が入ってるわけですね。
はい、何か、やっぱ日本人ってやっぱり基本的にはあんまり握手に慣れてないように思うんですね。
そうです、そうです。
女性だからっていうこともないでしょうけど、そういう機会がないと、本当にこうどこまで力を入れてよいのか、逆に力を入れたら失礼じゃないかとか、ずっと握れたら失礼じゃないかとかって思うあまりに、なんだか相手からすれば、したいんだかしたくないんだかわからないような状態で手を出してしまって、なんかありがとうございますって言って握手してもらってるのに、なんかもう手は逃げてるみたいな感じになっちゃうことが、はい、 そうですね、私なんかそこ多いんですけれども、私は多いんですけれども、やっぱりそういうのじゃダメなんですね。
ダメですね。私はですから、手相と同時に握手教室っていうかね、はい、握手の仕方っていうのが大事だと思ってるんですよ。それこそ手相をよく見せる、余計よく見せるためのね、前段階だと思いますね、握手っていうのは。
手相を見せる、でも相手に手のひらを見せるわけ、
見せるわけじゃありません、もちろんです、
はい、
でも不思議なもんで、手の握り方なんかしっかりしてるとするじゃないですか、
はい、
そうするとその後で手相を例えば見た場合に、相手はより好感を持ってこの手相を見てくれるんですよ。
確かにそうでしょうね。それはやっぱり気持ちが伝わると言いますか。
そうです、そうです、
好意がまず伝わっているので、相手の方はよく思っていただけますよね。
そうです。それと不思議なもんでですね、全然なんて言うんでしょうか、真っ白な手でね、
はい、
筋を見る場合と、
はい、
ピンク色に例えば握手すると、そこで一回ピンク色になるんですよ、
力入れると。
そうです、
はい、
当然のことは体の中の血が全体にこうね、こう振り向けられるわけですから、
はい、
そうするとやっぱり赤い少しピンク色をしたこの 手を見るとですね、
はい、
その手相自体もですね、生き生きと見えるんですよ。そういうことも含めてね、実を言うと手相っていうのはここまで伸びていたから生命長生きするとかね、
はい、
この結婚線が一本くっきりしているからどうとかね、
はい、
そんなそういうそれほど単純ではないんです。
あ、そうなんですね。
はい、もう汗から汗もですよ。
はい、はい、
その他さまざまなことを見ていくんです。例えばだから手が汚い人がいたとしません、はい、手をあまり洗わない人がいたとするじゃん、はい、その人は運命というものをすごく自分でこう開運っていって開こうとしていない人ですよね。
なるほど。
例えば爪の間に黒っぽいゴミが溜まってるなんていうよくいる、はい、男にはいるんですよ、
はい
はい、そういうような男はねどうかなという私は思いますよ。
はい、分かりました。ではあれですね、梅学研究会 その14日の定例勉強会ではその辺をさらに詳しく教えていただけるということで。
そうです、
よろしいでしょうか。
はい、はい、
まだビジターの方もお受けしていますので、皆さんよろしかったらいらしてください。
そうですね、
はいはい、先生今日もありがとうございました。
いい
え。なお梅学について詳しく知りたい方は早稲田梅学で検索してください、ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。